皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトホテラバから派生した下着ブランドで、どな可愛い下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ・クマの2名が下着の枠を超えて悩める全ての方のお悩み相談に乗りたいって思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。ということで始まりました。
始まりました。
お願いします。
お願いします。
早速なんですけど、今日話したいなと思ってたことがあって、私先々週にユニクロで吸水ショーツ買ったんですよ、
ああどうだった？
で、おととい、昨日かな、まさに生理が来て、ちょっと使ってみたんですよ、1日目、率直な感想は割と吸うなと思いました、
はい、
でも、1日目向きではないですね、
なるほどね。
私今ピル飲んでるんで、そもそも結構
少ないよね。
そうなんですよ、経血の量も減ってるんですけど、でもやっぱ1日目は結構な量がまあ出るんですね、ポンと。
そりゃそうだね、
で、なんだろう、だんだん なんていうんですかね、やっぱ溜まってくから、中に吸収はされるんですけど、湿ってる感が半端なくて、
やだね、普通に。
そう、なんかそうなんですよね、なんか家にいるんだったらまあなんとか過ごせるけど、それでもちょっと不快でした、
私無理、私ね、私は使ったことないのに無理だと思ってる派なんだけど、あのナギって知ってる？
知ってます知ってます、有名ですもんね。
そう、あそこはさ量に応じて、
はい、
確かあるよね、ショーツが。
ありますね、
吸水ショーツはその1日目を、はい、3日目ぐらいのすごい量の量用みたいな感じであるじゃん、
はい、はいはい。
でなんかまあ知人はそれをナギを使って、いやすごく良かったって言ってたんだけど、
まあ、あれですもんね、ナギ結構高いですもんね、1枚
5000円、5000円とかしなかったっけ。
あ、5000円、もっと高かった気がします。
あれ、もっと高かったっけ。
はい、なんか一番あれですよね、その吸水ショーツで多分日本で一番最初に
早かった、
有名になった、
そう
ね、
すごく早かったね。だってフルで 105ml 吸収するよ。
めっちゃする、
おもなしできるやんいやちょっと違う
できる、
おもなしできるこういうねふざけた人間はダメですよ皆さん、
はい、でも、ちょっと汚い話してもいいですか。
いいよ。
そのうち犬飼ってるんですよ、でさすがにちょっと夜ぐらいになって、私も朝から吸水ショーツ履いてたんで、ちょっともうこれ耐えられないから早めに風呂入ろうと思ってお風呂の支度したんですよね、で昨日はうちの旦那が飲みに行ってていなくて、犬と二人きりだったんですよ、したらちょっと、ご用意しながら少しヨギボーに腰掛けたら、めちゃくちゃ股のところに寄ってきて多分すごい匂ってたんでしょうね。個人的にはあまり分かんなかったんですけど、結構犬って敏感じゃないですか、
鼻の動物だからな
確かにだから自分では分かんないけど、やっぱり結構匂いとかは敏感な人だったら分かるのかなって思いました。
いや、なんかやっぱりその洗うのも嫌、私は血がやっぱ経血がめちゃくちゃ染み込んだ、そのショーツを、それを自分でそのお風呂場とかで洗わなくちゃいけないんでしょ。
そうですね、
地球のことを考えたらその方がいいかもしれないんだけど、ちょっとしんどい
確かに、なんかね、月経カップとかでもうそのカップ捨てて少し水洗いとかだったら、
そうだね、そっちの方が全然衛生化的な感じがする。
そうですよね、なんかやっぱ染み込んでるから結構洗うの大変でしたもん、やっぱなかなか落ちなくて、 うん、あのもみ洗いしましたけど、なんか本当に落ちてんのかなとかって思って、うん、
その後洗濯機かけていいの？
あ、大丈夫ですよ。ユニクロは大丈夫でした。
オッケー。うーん、なんかベストはさ、わかんないけど、はい、セーフになりそうで、なるかならないかわからない日ってあるじゃん。
あ、そうですね。
あの日に入っており、おくのはいいかもしれないよね。
そうですね。
いや、ちょっと最初の方が OK みたいな、
うん、あとはマジで最後 の、 その若干黒っぽくなる感じぐらいでも、
うんうん、
脱菌したくないなとか、タンポリたくないなみたいな時にするのがいいかもしれないですね。やっぱあれはちょっと、そうですね、あれで出かけるのはちょっと無理だなと思いましたもん。1日目
何着履いてみたらまた別なのかもしれないよね。
そうですね、やっぱ値段も
そのユニクロだと
1キュッパなんで、
うん、
やっぱ値段も違うから、
でもユニクロでもそれでも安い方だけどな。
まあまあまあ、確かに
ユニクロの中では高級よ、1キュッパって。
そうですね、確かにユニクロの中ではショーツ1万1キュッパは高級。
そうそう、高級高級、めっちゃ高級。うん、でもやっぱり手出さないわ私。
そうですね、やっぱ、うんうん、なんか本当にすっごい月経の量が多くて、あのナプキンだけでも漏れちゃうみたいな人とかは、いいかもしれないですけどね。
まあ、でもピル飲んでてそれだからね、やっぱり。いや、あのユニクロはちょっとやっぱりあの微妙かもね。
そうですね、
うん、洗い方、洗い方、20分ほどぬるま湯に浸すんだって、ナギは。
あ、そうなんですね。
使用後はぬるま湯20分ほど浸して汚れを落とすと。
はいはいはい、
でショーツは、洗濯ネットに入れて洗濯をする。
まあでも確かにあれは結構つけとかないと抜けないかもしれないですね、本当に。
うん、
だってなんか、ね、1日の量がそのショーツの中に入ってるってことだから。だいぶだいぶですよね。
あ、すごいと思うわ。やっぱりなんかまだ私はこう受け入れられないわ、この辺の商材は。
そうですね、
うん、
まあ、あとやっぱメリットって感じたのは、まあ、私ナプキン派だったんで、
うん、
そのなんだろう、そのナプキンの蒸れみたいなのは、うん、やっぱなかったっていうのは良かったですけど、
うんうんうん、
でもやっぱなんか湿ってるから違和感みたいなのを感じて、逆にちょっとこうむずがゆいというか、なんかそれはありましたけどね。だからまあやっぱ月経カップとかの方がいいかなとか思いました。
そうだね、
そうですね、
月経カップの方が断然良さそうだね。
絶対そっちの方がいいかなと思いました。
まあこれからですね。
そうですね、
吸収ショーツ事業は、
うん、
これから衰退するか、これがこうなんていうの伸びるかは、
うん、
今はちょっと流行りなイメージで、
うん、
なんかね、少しこう騒いでるというか、ちょっと話題になったりとかね、うん、エコの観点からもなんかしてるけど、やっぱ浸透しなそうな気がしてる私は、下着業界の一人間として。
そうですね、やっぱまだ、うん、なんかそれこそ周りで吸水ショーツ買ったって人、うん、一人も知らないから、
うん、うん、私はその知人の奥さんだけだわ。
あ、
もうでも早い段階でナギを買ってて、
はいはいはい、
はい、いやナギしか使ってないから、もう何だろう、うんうん、最初からほぼいいものしか使ってないよね。
あ、なるほど、確かに確かに、うん、そうですね、なんか本当に、うん、トレンドに敏感な人だけ使ってみて、その人たちが良ければ流行っていくんだろうけどって感じしますよね。
うん、なんかさ、わかんないけどさ、ハンバーガー業界とさ例えるならばさ、
はい、
まあマクドナルドとかさ、モスバーガーとかさ、フレッシュネスとかさで、まあ、はい、高級なとこ行くとさ、わかんないけどホテルのラウンジのハンバーガーとかさあるわけじゃん、
はいはいはい、
値段はもうピンキリなわけでしょ。はい、マクドナルドに行ったら500円でハンバーガー食べれる、はい、でホテルのハンバーガーは多分2500円とか3000円するわ、
はいはい、
でもその私の知人の奥さんはそもそもナギからしか使ってないからまあ言ったらホテルのハンバーガーしか食ってねえわけじゃん。
確かに。
ほんでとにかく一番、まあ、GU と、まあ、ユニクロがどれぐらいの差があるか分かんないけど、多分 GU とユニクロが多分一番安いと思うんだよね。 それってことは多分マクドナルドのハンバーガー食ったわけじゃんか、
うんうん、
果たしてマクドナルドのハンバーガーが、まあ、マクドナルドはちょっと美味しいからちょっと話の例えには向かないかもしれないけど、
はい、
ホテルのバーガー食ってマック行けないよな
確かにそうですね。
でもマクドナルド食べて、あ、美味しいと思ってこれいいってなったら、ちょっとずつステップアップしていくかもしれないよね。
うん、確かに、
ちょっと高い、もう少しちょっとフレッシュネスバーガーに次は行ってみようかなみたいな。
はいはいはいはい、
次クワイナちょっと行ってみようかなみたいな
確かにだんだん
この段階で今1500円ぐらい
確かに、
いや、もっと美味しいの食べたいと、じゃあもう何わかんないけど、まあアマン東京まで行って、もうアマン東京のレストランでランチで、はい、あと3500円のハンバーガーセットを食べちゃおうかなみたいな、
はいはい、
でそれがなぎなわけ
なるほどね、うん、確かに。
だからまあ一番最初にいいと思わなければ上にはいかないから、もしくは一番最初が良くなくてやっぱり高くないとダメねってなって上に行くか。
確かにそうですね。
でも果たしてなぎまで買うかよね。パンティ1枚に6600円よ。
微妙ですね、やっぱ。
むずい。
そうですね、なんかこれが、まあ、本当に生理の量で悩んでるんだったら買うかもしれないですけど、今そこまで悩んでないから買わないですね。
まあ、栄養量ピルを飲んでる人もやっぱ多いし、
そうっすね、
ピル自体が浸透してるからね今ね。
確かに
低血に悩んでる人っていうところで言うとあんまりだし、あんまり多分いないと思うし、そのピル飲んでる群は多分悩んでないと思うからね。
そうですね、それはもう完全ですね。
あとこのパンツ履くって相当可処分所得高いし、相当意識高いよ、はい、マジで一般女子でいう意識の高さで言うと、はい、まあ、みんな偏りはあるけど、
はい、
私も意識は低くないと思うのよ。
はいはいはいはい、
高いか低いかで言ったら高い方だと思うのよ。
うん、
だけど一切このショーツには関心を持たなかったからな
確かにね、ありますよねそれは。
そう私の中ではね、ただその、はい、いろんなメーカーさんと仕入れてって商談してる中でやっぱりいろんなメーカー手出して作ってんのよ。
はい、そうなんですね。
そうなの、そうなの。もちろんシフォンの商品をあの探しに行ったりとか工場に行ったりとかして、あの、シフォンの商品を選んでたりとか作ってる段階でもこういう提案があったからね。ただちょっと様子見ます、わからない、まだ市場がわからないから様子見るって断ったけど、
はいはい、
各いろんな工場さんメーカーさん作ってんだよね。
そうなんすね、
うんうん、なのでシフォンにも入れようと思えば入れられますんで、ぜひご要望がある方はご連絡ください
そうですね、確かにどれぐらい要望があるかって感じですね。
そう、うん、
なるほど。
そうなん
です。いや、ちょっとそんな話でした。
うん、
はい、
うん、
で、今日はまたニュースを、はい、の記事を一部抜粋してお届けしたいと思います。
はい、
はいはい、で、まず、うん、本日紹介するのが、
うん、どこどこどこ、
容姿の美醜で収入にも格差、男性の間で美容ブーム、仕事が円滑に進むとの声も、こちらビジネスジャーナルから抜粋した記事になります。
はい、
はいはい、で、まあ、こちらの記事を要約すると、うんうん、長引くコロナ禍で我々の生活習慣は大きく変わりました。うん、リモートワークが一般化する中、ビジネスパーソンたちにある変化が起きています。はい、それは男性の美容への意識の変化です。
はい、
リモート会議で映し出される自分の顔を見て、自分が考える以上にヒゲの剃り跡が肌荒れしていて、うん、清潔感に欠ける気がした。
うん、
目元のシミが老けた印象になっているなど、これまで気にしてこなかった肌トラブルや老化に気づくきっかけになった男性も多いそうです。
うん、
そういった背景から男性の間で美容ブームが起きているとのこと。はい、今後男性美容に取り組み身だしなみを整えることが新たなビジネスマナーになっていくと予想されています。
はい、
日本でも2015年に出版された労働経済学者ダニエル・S・ハマーメッシュの著書、美貌格差が話題になっています。 そこには容姿の美しさに伴う障害収入の格差は最大2700万になると、うん、書いてあるそうです、うん、日本でも美貌格差を意識し美容に時間とお金をかけるビジネスパーソンが増えているそうです、はい、こちらの、著者の見解として、仕事においてはスキルが高いことが大前提だと思いますが、アメリカでは喫煙や過度の肥満は自己管理ができていないとの印象を与えるとして、はい、ビジネスマンの健康意識は高い傾向にあります、
はい、
日本でも、就職活動の際は男性も身だしなみに気を配りますし、うん、誰もが仕事において外見が与える影響は大きいとのことを意識しているのだと思います、といった記事です、
うん、いやもう本当その通りだよね。
そうですね、これは
本当にその通り、
これはもう 100% ですね。
汚い人はダメだよ本当にダメ、
ウケる、それはもう
私マジ無理、汚い人マジ無理。あとこう商談とかでさ、初めましてで会った時の、
はい、
このもちろん人としての挨拶とか初見の印象とか喋、はい、り方とかっていうものも、はい、もちろんバランスとしては含まれるんだけど、
はい、
やっぱり身なりとか TPO とかも大事じゃん。
ちなみにシャンティが考えるその、うん、綺麗汚いのボーダーラインって、
うん、
何ですか。
私結構厳しいんだよな
例えばここは絶対に整えてないと NG だなっていうものあります、うん、その匂いなのか、例えばヒゲのその剃り残しなのか、髪のセットの仕方なのか、うん、スーツのサイズ感なのかとか、ね、いろいろじゃないですか。
いやもう全部だよ
じゃあ一番
一番気になるのはね、パッと見てだよね、初見でパッと見て
る。そうですね、私はもう結構明確なものあります。
うん、私も靴かな。
あ、同じです、靴、
うんうん、
靴はマジで見ちゃいます。と特に
靴 すぐ出る。
そうですね、それこそ、うん、まあ、スーツを着てその革靴を履いている際の靴の磨き方とか、うん、ソールの減り具合とか、
うん、
絶対出てますよね。
いやもうあのすごく出る。なんかスーツとかワイシャツとかは、はい、やっぱそんな汚い人いないのよ、ぐちゃぐちゃな人って。あとはお洋服とかね、
はいはいはい、
あとはまあカバンも靴もちょっと近くって、ただでもカバンも出づらいかな。カバンの方がクイックに変えれるし、そこまでこうなんていうのか劣化が早くないから、
はいはいはい、
ただカバンもやっぱりあのなんだろうな、四隅が汚いとか擦れてるとか、手持ちの部分の油がすごいとか、
あ、
糸が飛び出てるとか、ちょっと分かんないけどそういうのも見るかな。
はいはいはい、
うん、やっぱり靴はパッと見た感じで言うと靴は一番出るよね。
出ますよね、この人
の清潔感がね。
うん、
汚い人マジ汚いもん。
汚いですよね、なんかうもう本当にボロボロの、これいつ買ったんですかみたいな靴履いてる人ずっといますもんね。
あのね、地下鉄ってねボロボロの人少ないんだけどね、やっぱりね山手線ボロボロ多いねなんだろうねあれ、不思議だわ。酔っ払いも多いしさ、山手線ってやっぱ終電遅いとかあるんだと思うんだけど、
ね、そうなんだ
もう偏見、これ偏見だね、すいません
超大きいそれ、う
ん、ボロボロないよ、ボロボロ。
なるほど、
うん、
いやでも本当に出ますよねここら辺は。
そうな
ん、いやなんかあのこの間、
うん、
とある美容クリニックに行った時に、
はいはいはいはい、
そのお客さんの半分以上、うん、半分以上って言ったら言い過ぎですけど半分が、うん、男性だったんですよ、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
であの私その時初めて美容クリニックに行ったんで、うんうん、すごくびっくりしたんですよ、
うんうん、
その女性しかいないかなと思ってたんですけど、うん、男性がすごく多かったっていうのと、
うん、
年齢層も結構男性もバラバラで、
うんうん、
まあ、若い子がその男性の半分の中でもやっぱりまあ7割ぐらい占めてたんですけど、
うんうんうん、
それでも3割は全然3、40代ぐらいの人で、
はいはいはいはい、
やっぱ男性でも本当に意識してる人って増えてるんだなと思って。
増えてると思うよ。黄緑とか、あとやっぱり熊取り。
あ、
まあ、熊取りってなるとちょっとオペ大掛かりになってね、ダウンタイムもねやっぱ10日ぐらい必要になってくるから、ちょっと大掛かりだけど、やっぱり結構気にしてる人いるし、私もおじさんたちに言うもん、熊取りしなよって。50万で買われるんだったら安いよって、お化粧しないんだから そこに50万ぐらい出しなよっておじさんに言って。
熊のひどいおじさん、熊がある人なんですかその人。
やっぱりね、夜遊んでるおじさんたちは、
はい、
かなりやっぱあのショートスリーパーです。ショートスリーパーってやっぱものすごい顔をくすむからね。
まあそうですよね。
もう回復してないから、もう毎日日々回復してない。
おじさんの色素沈着でさらにこう黒くなってきそうです
ね。そうなんよ。だからおじさんたちにね、クマ取り勧めてるよ。もうシミ取りなんてもちろんだけどね、もうシミ取りは前提ね。もうピコレーザーなのかライムライトなのか、まあ、知らんけど、もうとりあえず行ってこいって。もう、
はいはい、
何でもいいから行ってこいって。
なるほど。
なのにモテたいとか言うからさ、なんかモテたいんだったらさ、モテたいなりの何か努力しろよって思うわけですよ。
いや確かに本当にそうかもしれないですね。
そう、ジム行ってね、わかんないけど、うん、体の形をきれいにするとかさ、
リ
メイクでね、で汚い歯直すとかさ、
うん、
なんか知らんけど、うん、もうなんか、うん、なんかさ、モテたいモテたい言うやつほどなんか努力してない気するんだよな。
うんうん、なんかあの身なりだけじゃもうどうしようもない人っているじゃないですか、うん、その、はい、元々があまり良くないって言ったらすごい失礼ですけど、
まあね、
そのやっぱり骨格とかもあるから、
そうだ、ね、その
身なりだけ綺麗にしてても多分この人はイケメンじゃないなっていうのってもう決まるじゃないですか、う
ん、まあ、もちろんもうこれは神様が平等にしなかった元のポテンシャルですから、これはもう私たちにも言えることなんで、
そうそうそうそう、だからもう本当に今の時代はそういうプラスアルファじゃなく、うん、プラスアルファじゃなくというか、その美容系のことを取り入れていくっていうのは当たり前になってるから。
そうだね。
なんか今までだったら男性がそういうのやるとかちょっとっていう時代だったけど、もう今そういう時代じゃなくなってるから、
ね、
うん、
脱毛だってね、男性専用の脱毛クリニックがあってね、そこにね、あの通ってるぐらいだからね皆さん。
そう、いや本当そうですよね。なんか、
うん、
ほんとみんな当たり前になってますよね、どんどんそういうのやっていくの、
うんうんうん、でもなんか私はやっぱり綺麗な人が好きだから、はいはい、男性も綺麗になっていて嬉しいな。
うん、確かにそうですね。まあ汚いよりは綺麗な方がねいいですもんね。
そりゃそうだ
よ。まああとやっぱりその身だしなみも含めて綺麗にしてる人は100% じゃないですけど、うん、やっぱり仕事できる人も多いし。
そうですね。
まあ、普通にいろんなところに気配りができる人っていう感じがしますよね。
そうですね、
うん、
なんかもうマストだし、それがもう標準なんだろうね。この身だしなみが
本当そうですね、
うん、
ちなみにシャンティ的には、うん、男性が化粧するっていうのはどう思いますか、うん、
私は別にのどうも思わない。
あ、どうも思わない、
どうも思わない、まあ意識高いなぐらい。
うん、
だけどまだ私の中でのそのビジネスっていうスタンダードにおいては、
はい、
はい、いらないなって思ってる。まだその浸透してない、そこまで浸透してないかなって。
うん、
なんかちょっとアーティストとか、
はい、
なんて芸能とかそっちの類になるのかなって思うかな、男性のお化粧っていうのは。
なるほどね、
うん、だから別に男性がお化粧してることに対して何も思わないし、むしろまあ美意識高いなとか、
はい、
あのちゃんとしてんなって思う半分、
はい、
おそらくビジネスの中でそういう男性に会ったとするならば、
はい、
彼がアーティストだったりデザイナーだったりとかしたら話は別だけど、
はい、
もう分かんないけどさ、なんかこうなんかコンサルとかさそんな感じの あの 役というかその職業で決勝男子来たら、はい、ハヒーってなるかもしれない。
ハヒー
ハヒーってなんかおすげえなこいつってなるかもしれない、心の中で。わーすげえ、うまいの来たぞみたいな。
確かに、うん、そうですよね。どれぐらいみんな化粧するんですかね。
いや BB クリームと眉毛ぐらいじゃないの。
あー、なんかあのこの間化粧品アットコスメかなんかに行った時に、
うん、
結構アイラインとかマスカラのコーナーにも男性のポップがめっちゃ飾ってあったんですよ、うん、
へえ。
で男性が、あの普通だったら今までだったら、うん、その例えば商品のパッケージに女性が書いてるのが普通じゃないですか、
うんうんうん、
でも、
う
ん、その LINE にも、まあ、あのマスカラにも男性の顔がデカデカとプリントされて売ってたんですよ。
へー、
だからなんかすごいこうか変わってきたなってめっちゃ感じたし、てかそもそも男性アイラインとか引くんだと思って。
いやでも私さ今化粧男子でさ、
はい、
調べてみたんだけど、
はい、
やっぱり良くなるね。
あ、違いますか。
全然違う。ちょっとこう黒は BB クリームしか塗ってない感じのそのビフォーアフターなんだけど、う
ん、いやでもシャドウとかも入れてますね。
あ、下の方もっと入れてる。
はい、入れてます。もう全然違う。
全然違うよね。
すごい。や
っぱ眉毛って相当印象変えるから。
そうですね、うんうん、確かに眉毛は結構でかいですよね。
お、眉毛かなり大きいと思うわ。
へえ、うん、なんかあのうまい女性も同じですけど、男性もその化粧がうまい方だったらいいですよね。その、うん、やりすぎちゃう人とか出てくるじゃないですか。
まあね、それはもう女性もね一緒だけど。確
かに女性も一緒ですけど、
うん、
その男性なんて本当に化粧なんて今まで通ってこなかった人の方が大半だろうから、
うん、
こういう風にうまいとかっこいいですね、やっぱ。
そうだね、
うん、
まあ、まだ私の中ではやっぱちょあんまないけどね。何もまないけど、そういう人を彼氏にしたいかって言われたらしたくはないな。
まあそうですよね、ちょっと。まあね、眉毛描いてるぐらいだったらまだいいけど。
そうだね、
うん、ちょっと 目までやってきちゃったらおおってなるかもしれない。
うん、
目やってんの すごいねみたいな。
なんだかな。
あとなんかこれが10代だったらいいけど、30代超えてたらちょっとびっくりしちゃうかも。
うんうんうんうん、そうね、そうだよな。まあまあなんだろう、美は大切だけど、
はい、
あの化粧までいくとまあ、シャンティ的にはなんか少しまたベクトルが変わってくるなっていうふうには思ってるんだけど、でもやっぱりそのこの記事の通り、うん、やっぱりこう美意識を高く持つことっていうのはとっても大切だし、
うん、
私はもう特にビジネスにおいてはもう必須だと思うね。必須だと思って。
そうですね。
体型はさ、やっぱりさ、おじさんになっていくと崩れていくから、あの、まあ、100万歩譲って仕方がないと思うのよ。体型まで全部をパシッとするっていうの。本当の意識の高い一部だと思うわ。でも、その、シャンティクラブで働いてたけど、やっぱり、あの、おじさん太ってても、綺麗な、綺麗なデブだったよ、みんな。お金持ってるおじさんたちが。うん。ワイシャツとか襟元とか、はい、もちろんスーツもだし、うん、靴もだし、うん、カバンもだし、まあ、カバンは持ってない人がほとんどだから、うん、
うん、
そう、汚なみたいなやっぱ人はあのシャンティのお店に来る人はいなかったね、
うん、
そう、
なるほどね、
うん、
そうだね、なんかね、どんどんみんなこう意識が高くなっていけばすごいいいことですよね。
そうそう、だからゴールドジムとかによく行く、うん、友人がいて男の子で、
はいはい
はい、で
や
っぱ男性の下の事情とか聞くけど、まあ、はい、パイチンっていうの 女性でいうパイパン、
はいはいはいはい、
男性でいうパイチンっていうのかな、まあ、うんうんうん、脱毛してる人とかも結構いるみたいだからね。
うん、なんか多いらしいですね。
そうそう、それがストレートなのか、あの LGBT なのかはもうさておき、うん、結構な人口いるそうなんで、私の知人もね、ゴリラクリニックに通ってるしね。
ああ、そうなんですね。
うん、男性専用の脱毛サロンだね。脱毛クリニック
本当に増えましたよね。
増えた。会うたびにね、すねが綺麗になってくる。
おお、
あれまた足綺麗になりましたね。そうなのっていう感じですよ。
へえ、
もう
どんどん男性改革が起こってるんですね。
いや、そうです、そうなんです。
いやー、なんかすごいな、すごい格差が本当に生まれてきそうですね、美容の中では。
そうですね、美容格差も出てきそうだね。
うん、全然出てくると思います。
うん、まあ、世の中が綺麗になっていくっていうことで嬉しいですけどね。
まあ確かにそうですね、う
ん、美しい人が増えるっていうことはやっぱりとても、
うん、
好ましいです。
じゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、概要欄にリンクを貼っていて、そちらからお悩み相談を送ることもできます。ぜひ素材のお悩みでも構いませんので、お送りいただけますと嬉しく思います。ということで本日はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。